デカプーがお送りする気まぐれチャレンジ。皆さんこんばんは。1月18日午後10時を回りました。デカプーがお届けする気まぐれチャレンジ放送を開始します。もうすでに明けましておめでとうございますという時期でもなくなりですね、早いもので1月も半月が経過しましたが、本年も昨年に引き続きまして、よろしくお願いいたします。今日はチコちゃんにもアシスタントとして入っていただいて放送を進めていきたいと思います。チコちゃんよろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
なんか緊張するな。
大きさとかどうですかね。
どうだろうね。聞いてる方でもしよろしければツイートを一報いただけると助かります。よろしくお願いいたします。今更ながら、そうそう、今日ですね、デカプーの部屋を昨日ちょっと整理しまして、で特に書き加えたことはないんですけれども、一応ちょっと見やすくしたつもりなんです。でね、過去の放送ってどれぐらいやってたのかなと思って、見てたらですね、この放送が、今日の放送が49回目だそうです。はい。48回までアップされていましたので、次回の放送が50回放送になるそうで、何か考えなきゃいけないのかなと、ちょっと思いながら、今年もスタート、させようかなと思って今日放送をするわけですけども、チコちゃん、
はい、
去年1年間はどんな1年でした？
どんな1年ですかね。
ガジェットをいっぱい買い、
そのために就職をして、
あれは、あれはそうだったの？
はい。
はい。
夏からは大変忙しゅうございました。
取り戻せた？ガジェット分は取り戻せたね。
ガジェット分はもともと、丸々負担額があったわけじゃなくて、こう、売ったりしてたから、まあ、何割か。
そうだね。7月から馬車馬のように働きました、チコ様でございますが。
はい。今年からちょっとだけ、減らしましたので。
いや全然違うよね。
はい。ガジェットは買えなくなりました。
いや買えなくはちゃんとちょっとしたお小遣いにはなってるかと思うんですけど。
いやでも、ガジェットの分っていうか、とっても大きな買い物をしてしまいまして。
大きな買い物？
はい。
いつ？
つい昨日今日だ。
何か今日届いてたね、そういえば。
はい。7月から働いたお給料を全部はたいてしまいました、ね。
チコちゃん。
はい。
はい。エコーをかけますので、もう一度どうぞ。
ブレイルセンスオンハンド U2 ミニを買いました。
おめでとうございます。というわけでですね、我が家にはブレイルセンスオンハンド U2 ミニっていいんだよな、
はい、
名称は、昨年の12月24日に発売、
出荷開始、
申し込みはしてたんだもんな多分。
いや24日は過ぎてたと思うけど。
そうそう、これさ持ってる人どれだけいるんだろうね。ほらブレイルセンスオンハンドは持ってる方々が たくさんいるのかな、わかんないけど。
でも、うん、私24日の日に、
うん、
いや25日か、
うん、
あの U2 ミニでツイッターしてる人見ましたよ。
U2 ミニでツイッターしてる人を見た。
はい、
すげえ。
24日に出荷して届いた人なんじゃないですか、
うんうん、そうなんだこの船と一緒に沈没してしまえ
どの船ですか？
え、バックでかかってるのはね、水上の音楽っていう船の上でのパーティーのために作られた音楽なんだよね。
あれ私のところ聞こえないな。
あ、マジで？
あ、大丈夫です、聞こえました。
はい、あの今ちょっとだけ上げてまた戻しました、は
い、あ、これそういえば音楽違うじゃないですか。
え？え？
あの
何か言いました？
いつもとなんかいつもと音楽が違う。
ん？新年を
迎え、リニューアルですか？
そう、リニューアルでございます。ちょっと気分を変えてみようかなと思ってやってみたんですけど、いかがですかね？
デカプーらしくない。
あ、ちょっと待って、何それ？あのタキシードでかなんか来て、こうなんかスーッと現れてきて、こう洋風なデカプーの印象っていうのはないんですか？
ないです
ね。ないんだ。
なんか、洋風っていうと、フォークとナイフ持ってガツガツ食べてるイメージの方が。
ひどいねぇ。なんてことを言うんだ。フォークとナイフ持ってガツガツ
食べてる。昔なんか、お腹の大きな王子様っていう歌があって、あのそういうタイトルかわかんないんですけど。
そういうタイトルなの？
そうなの？
わかんない。
いや、なんかあの王子様なんだけど、
うん、
ちょっと食べすぎてボタン、お腹のボタンが閉まらなくなっちゃったっていう。
それは王子様じゃなくておじ様になっちゃったんじゃないの？
一応王子様なんだと思うんですけど。
あ、僕一応洋服のボタンが取れるようなことはないよ。だって大きいの着てるもん。
お腹にボタンがないんじゃない？
ちょっと、なんてこと言うんだ。あれ、打ち合わせにない会話してるな。まあ、こんなバカな会話をしながらですね、今年もやっていきたいと思うんですが、ブレールセンスオンハンド U2 ミニ、チコちゃんが買ったのはいいんですけど、デカプーは、今日それには見向きもせず、この放送の準備を一生懸命していたわけですよ。
はい。
はい。で、私持ってないんで、手出すことできないじゃないですか。だからある意味、それで良かったんですけど、触ると欲しくなっちゃいそうなので。
よし、ブレールセンスオンハンド U2 ミニのために馬車馬のように、働け。
働け。あのさ、
はい、
もう一個ブレールセンスオンハンド U2 ミニを買うより、
はい、
台所のリフォームしない？
値段が全然違うと思うん
です。似たような金額でできる、あ、ちょっと無理だな。もうちょっとかかるな。台所は。
台所は、まあ。
あの、家の絨毯の張り替えぐらいならできるよ。その金額あれば。
っていうか私はもう買っちゃったから、
うん、
そうだね、そんなリフォームなんかして買えないのはデカプーさんですか？
いや、ちょっと待って。なんかさ、今日昼間にも誰かにいじめられ、誰かにいじめられ、聞いてるかな、あの人。
聞いてないかもしれないです。
あ、ひどい、ひどい。
だってお客さん来るって言ってたもん。
ああ、そうか。聞いてなかったら文句言っちゃってもいいか。
いやいやいやいや。
はい。まあ、でも、チコちゃんみたいな、こう、なんだろう、パソコン環境っていうか、生活環境においては、ブレールセンスはいいかなって、正直思うんですよね。いや、
前回の放送かな、
うん、
なんかで言ったじゃないですか、ネクサスが欲しいけど、
うん、
U2 ミニのお金を貯めてるんだって。
言ったっけ？
言わなかったっけ？
あ、言ったかな。前回の放送って山賀さんが出てる時だよね。
そうですね。
あの時そんな話したっけ？ したかもしれない。
で、まあ、
うん、
全然値段違いますけど、まあ、夏に働き出した時から欲しいなと思っていたので、
うんうん、そっか、
あの、そのパートなのでそんなに、ね、お給料たくさんはもらってないので。
そうだね、もらってないね。
冬まで働けば買えるかななんて思って。
でも本当それぐらいにはなったよね。
なりましたね、ちょうど。
ちょうどなったんじゃない。
はい、そんな感じですね。
12月から減ったんだっけ。
あ、うん、仕事が少し。でも多分11月分で
行ってるよね。
はい。
てかね、本当に馬車馬だよあれは。
いやいや、それはまあいいんですけど。
はい。そっかそっか、そうだね。まあでも一つね、なんか楽しいものが来たなっていうこう感じがしますが。
アンドロイドと、
うん、
iOS を2台持ち歩くんだったら、
うん、
オンハンドの方がいいのかなって、
うん、
でもオンハン、まあ iPhone でもインターネット見れるけど、
うん、そうだね、見られるね、十分。てかチコちゃん十分使いこなしてると思うんで、
はい、
まあでもあれだね、ピンディスプレイで見れるっていうのは一つの強みではあるよね。
ピンディスで、そうですね、前に、
うん、
てかここにブレイルメモあるんですけど、
はい、
これは挫折しましたので。
挫折した。
はい、っていうか、はい、なんか必要に迫られて、うん、その必要な操作を覚えてもしばらく使わないと忘れちゃうんですよ。
パソコンのワードエクセルみたいなもんだね。
はい、
はいはいはいはい。
だけど今度は音声が出るので、
あ、それはいいかもしんないね。
例えば、
うん、
読書をするのも、
うん、
ピンディスじゃなくて音声で読むとか。
なる。まああれでね、サピエに接続して落としてきてそのまんま読めるんでしょ、多分。
多分。はい。
知らない。僕はね、自分が買うまでは興味を持たないことにしているんですけど。
買うんですか？
興味を持たないことにしているんです。
はい。私が結局使いこなせなくてこれを。
あ、それは嫌です。
っていうこと。
そういうことは絶対させません。
させません。
はい。させません。許しません。
はい。
あ、でも。まあしばらくこれに振り回されながら生活するんじゃないきっと。
どうですかね。本当はツイッターをやりたかったんですけどね。
なんかツイッター故障してるとかいう噂が。
故障じゃないけど、
うん、なんか見られないって。
多分ファームウェアのアップデートとかなんかすれば、
うん、
また使えるようになる
のかな、
じゃないですかね。
うん、あ、一生懸命ネット上検索して音声データでさっき聞いてたよね、一生懸命ね。
ああ、っていうかまだワープロ
を
ちょっといじったぐらいで、
うん、ああそうなんだ。早くインターネットつなぎなよ。
はい、
はい、
インターネットまだつないでないです ね。いやー、年末に、
うん、
どこぞの練馬のお方が、
うん、
我が家に、
うん、
宿泊された時に。
そう、来たんですよ。もう今からスカイプで呼び出して話させたいぐらいだよね。
夜中に、
そうそうそう。
チコさんこれって、少し見せていただきまして。
あれは、12月の 28? 土曜日に。
7とか8とか。
土曜日に来たんだよね。
はい。
8だ、8。
いや、もうなんか年末で曜日はちょっと覚えてないんですけど。
うん、土曜日に来た。で、10時過ぎに帰ってきて、11時頃か。
11時頃帰ってきた。
あ、違うよ、まあでもそれぐらいに帰ってきて、まあ、トムジーさんを連れて飲み物買いに行ったんですよ。で、飲み物買いに行って、トムジーさんスポーツドリンクが欲しいみたいで。
私、トムジーさんって言ってるし。
あ、いや、もう。練馬のスタジオの方って言えばわかるでしょ、
はい、
うん。で、その彼が欲しかったスポーツドリンクがなぜかうちの近くにある自販機になぜかなくて、駅まで歩く羽目になって。
はい。っていうか、うん、横道にそれました？
で、帰ってきてからだよ。 やってくれたの。
ああ、そうですね。だからもう12時は過ぎてたと思いますよ。で、寝たのが2時とかだから。
あの、チコさん、ちょっと手いいですかって言われて、これ。
はいって。
何ですかこれとか言ってたよな。
だけど、その時に、うん、あ、まあ、その時にはもう、買うことになってたんですけど、
うんうんうん、
あの、ブレイルメモよりは、私なりにはですよ、あの、うん、他の人はどう思うか知らないですけど、私個人としてはとっつきやすかったんですよ。
はいはいはいはい。なかなか印象が良かったってことですね。
はい。ただまあ使い込んでいったらどうかわからないですけどね、逆に。
はい、なるほどね。
ただあのショートカットを覚えるのが苦手なので、
うんうんうんうん、あの、はいはい、
そういう意味ではちょっと使いやすいのかなって思ったんですけど、その本当何十分だけだから分かんないですけどね、
うん、うんうんうんうん、そうだね。
あの、次回の放送ではもう、あの、使えませんって泣き入ってるかもしれませんけ
ど。違う、次回の放送はきっとツイッター読みをそれでしてくれるでしょう。
いや
多分。わかんないですけど。まあ、そんな年末年始でしたね。
はい。
はい。そうそう。だから去年は、去年の最初はギャラクシーを持ってたんだよね。SC06D。
去年の最初はもうエルガだったんじゃないの？
エルガ2月だよ、多分。
え、なんか、実家に帰った時にエルガで帰ったような気がするんですよね。まあいいや。
ああ、そう。あれ、だってエルガって2、3ヶ月しか持ってなかった気がするんだけどな。まあ放送のデータを見れば後できっとわかると思いますが、はい。そうそう。で、5月に iPhone に乗り換えて、
はい、
au のね。で、9月の終わりにドコモに戻ってきたんだな。
はい。まあ、それはちょっとある程度、ね、
うん、
分かっていたというか、
うん、
ドコモじゃなくてもソフトバンクだったかもしれないけど、
うん、そうだね。
9月にはいずれにしても MNP をするということだったので、
5S が出た時にね、うん、するって話してたね。
予期せぬ。っていうわけではないですけど
ね。そうだね、その辺は予定してたな、はい、うん、はい。まあそんな感じでですね、私の欲をなんか刺激されてるような気がするんですが、気にしないで放送に行きたいかなと。
なんか、
はい、
僕はブレイルメモが好きだから、
うん、
センスはいらないって言ってたような気がする。だからメモは修理に出すんだって。
そんなことを言った気もしないでもないですが、そうですよ、修理に出さなきゃね。
え、出したんじゃない？
出してない、出してない。あ、メモは前には出したよ。
もう
一回、うん、回出さないといけないかな、はい、ちょっとセルの端っこが浮いてるのでね。
まあ出せるうちに
出した方がいいですね、はい、はい。ツイッター来てます？
ちょっと待ってくださいね。
うん。今日お話しすることなんですが、2点予定してます。1点目は、ドコモメールに関して少しお話をしたいなと思ってます。これは、12月に、デバイスフリー、ドコモの端末でなくても、ドコモのドコモ ne.jp のメールが、ドコモ .ne.jp のメールが見られるようになったっていうこともありますので、これを、もちろん Android の端末でも設定はできるんですけれども、PC で、あえて PC で、Outlook 2010に設定をしてみようかなと思います。先日Outlook 2007で設定をしているんですけども、まあ、それのパソコンは設定してしまったのと、ちょっと今この放送機材として使ってて途中でクラッシュされると非常に困るので、ノートパソコンの方をミキサーにつないで、準備はしてあります。で、それでやります。で、 Android のアプリなんですが、これはちょっと、あれね、書かなかったんですけども、KQ メールで、ドコモメールが読めます。で、ドコモメールが読めるんですけれども、今までこうリンクに飛ぶことができなかったんですけども、フリック操作でリンクに飛ぶことができるので、私が、あらかじめ準備したメールを後で開いて、リンクにアクセスしてみるってことをやってみたいと思います。それから今日の2点目として、Android のアプリでですね、iTunes のポッドキャストを聞く番組、ポッドキャストを聞くアプリですね。それを一つ紹介したいと思います。Nexus 7 2012年度版、ま、を私今使ってますけども、Android 4.4 になってからシンプルリーダーっていうのが、ちょっと使いにくいというかですね、ポッドキャストの登録がちゃんとできないんですね。で、そういうこともありまして、ちょっと昨日、おととい探したところ、プレイストアでポッドキャストって入れただけで出てきた中から、適当に、ダウンロードして使ってみたら、なかなか、トークバックでも使いやすいかなっていう感じだったので、それを一件紹介して今日は終わりたいと思います。チコさん。
はい。
ありました？
すいません。なんか、おバカな話をしてたら、
はい。
ツイッターがものすごいことになっていました。全然整理してませんでした。
あ、ほんと。ものすごいことになってた。
はい。
嬉しいね、賑やかで。じゃあ。
途中までですけど、
はい、お願いします。
シンさん。
お、はい。
こんばんは。
こんばんは。
今年もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
練馬の帽子トムジーさんこんばんは。本日も楽しみに聞かせていただきます。 BGM の音量が小さすぎます。
あ、そう、小さい。
今までのね、今までは大きくなっちゃってて、小さく小さくって言ってたので、
じゃこれぐらいでいくか。あんまりね、でかくすると本当にでかくなっちゃうんで、
はい、
小さいかなぐらいで、かかってるかなぐらいでいいかなと、とりあえず思って、はい、今ちょっと上げました。はい。
TS さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。音声良好ですよ。
よかったよかった。
ありがとうございます。
今日しっかりテストしたのでね。
森木さん。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。こちらでは、こちらでは問題なく聞こえてますが、デカプーさんの声がちょっと割り気味かも。
そっか、ちょっと。
今年もよろしくお願いします。
相変わらずで申し訳ございません。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
シンさん。
はい。
次回で50回ですか。おめでとうございます。
はい。ありがとうございます。
俺の配信何回やっているのか数えたことないです。数えた方がいいのかな。
いや、なんとなくみんな第何回目ってやってる人が多いんで、
はい、
実際うちは何回やったんだろうなって思って調べただけなんですけど。
シンさんのところはね、うちより歴史があ
るんじゃないかな。
随分長いので、
ね、そうだよね。
ね、数えるの大変じゃないですか。
いやーっていうかさ、最近の放送だってさ、聞き苦しいのに最初の放送なんかたまったもんじゃないよね、本当に。聞いてたら。
今年はできるだけ聞き苦しく
ないように行きたいかなと、ちょっと勉強したいかなと思ってますが
難しいですけどね。
はい、すいません。
シンさん。
はい。
さあ、デカプー家は去年何台ガジェットを買ったのでしょう。そして今年は何台買う予定でしょうか。
去年買ったガジェットは1,2,3,4,5,1,2 多分ね、パナがね、去年だ、やっぱり年明けてからだ
ですよね、
うん、
かな。
パナは明けてからだと思う。そうしないと、だってあれ12月のモデルだもん。
あー、そっか。
だから年明けだよ。で、4.2 のモデルでしょ、あれ、
はい、
だから年明けてからだね、はい、で、それがまず2台でしょ。だからなぜ2台なんだって話なんですけど、まず2台でしょ。で、その後が、 au の iPhone5 でしょ、
はい、
でこれが2台だよね、はい、これ4台で、ネクサス、
それ4台とか言うんですか、
ああでもほら、まあ、デカプーケって言われたからね、はい、でなんだっけ、デカ、ネクサス7の2012年度分かったでしょ、5でしょ、で iPhone 5S を2台買ってるから7台すげえだけどこれちゃんと中古に出してね、それなりの金額になってますので、実はそんなに飛び出てないですね。で、まあほら、使って、こう、その価値はちゃんと見出してますので、まあまあ、そうびっくり。もともと予定してた出費ではあるので、いいかなっていうところでしょうか。はい。続きは？
千夏さん、
はい、
こんばんは、今日から聞かせていただきます、よろしくお願いします。
今日から聞かせていただく、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新リスナー様が入ってきたようでございますが、
はい、すいません、ちょっと私が読めるようにしたのがここまでなので、
はい、この番組はですね、新しい方もいらっしゃるということなので、もともとはAndroid スマートフォンの購入をきっかけに、視覚障害者がトークバックという、Android の音声読み上げ機能ですね、読み上げエンジンを積んでるんですが、それを使って、視覚障害者が音声で操作をする、ための、レクチャーとまでいかないんですが、こんな感じで使えますよというのを、伝えたいっていうことをきっかけに始めた番組で、2012年の9月の1日だか2日だかに始めました。で、だったんですけども、何分新しいものが好きな我が家は、目新しいものというかですね、やっぱ使ってみたいなっていうのもあって、昨年の夏に、春ですね、春に今まで使っていたドコモから一旦抜けまして、で9月にドコモから出たので、ドコモから iPhone が出たので MNP で戻ってくると、いうことをして、今は、ドコモの iPhone5S を使っています。でただ、Nexus 7の2012年度モデルを持っているので、引き続き、まあ、スマートフォンではないですけれども、Android タブレットを、使用して、この Android の情報発信を引き続きしているところです。で、同時にですね、まあ、iOS の端末も持っているので、まあ、iOS の情報発信、また、まあ、いろんなものに飛びつくのが大好きなデカプーゲですので、何かこう興味を持ったものの話ができたらいいなという番組をやっています。はい。それでですね、今日は、先ほどもお話ししましたドコモメール、それから、ドコモメールの話をした後に、Android のアプリについて紹介します。で、まずドコモメールですけれども、チコちゃんしばらくそっちで作業しますよね。
はい。
じゃあ、ちょっとマイク落とします。
はい。
ドコモメールなんですけども、昨年の12月に、完全にデバイスフリーということで、ドコモの携帯電話だけではなくて、パソコンだったり、それからアンドロイドの、タブレットだったり、iPhone、iPad に至るまでですね、ドコモのメールの送受信ができるようになりました。メッセージ R とかメッセージ S は非対応ですけれども、ドコモのdocomo.ne.jp のメールアドレスに関しては、送受信ができるということで、年末からですね、いろいろごそごそしまして、 ネクサスの ネクサス7の2012年度版、の KQ メールというアプリ、それからパソコンでですね、私は、デルのパソコンと、パナソニックのレッツノと思ってますが、レッツノ、デルの方のパソコンは、オフィスの2007が入っているので、2007、アウトルック2007に、このドコモメールの設定をしてみました。で、今日は、レッツノートの方ですね、Windows 7の64ビット版で、アウトルックは2010にドコモメールを設定してみようかなと思います。で、まずですね、私も最初設定できないできないと思って、なんでできないんだろうと思ってたんですが、ドコモ ID とパスワードを発行しないと、行えません。で、ドコモメールの設定を、したと思っていたら、SP モードメールのプロファイルで iPhone に設定されていて、ドコモメールのサービスが始まった時に SP モードメールのプロファイルを一回削除して、サイトからもう一回プロファイルを落としてくるという作業をしないと、ドコモメールの使用開始にはならないということを知らなくてですね、昨年末にやり直しました。で、これも実は電話サポートを受けながらやったんですけども、電話中にやるとですね、十分な電波を利用できない、電波帯域を利用できないみたいで、実はドコモの、通信っていうのは、通話中は、3G で通信をしています。で、LTE では通信ができないので、3G で通信をするんですけれども、この時には、サイトの閲覧はまあできるんですが、プロファイルのダウンロードが正常に行えません。なので、まあ、手順を、確認をして、まあ、通話状態じゃなくて、普通の、体重モードっていうんですか。で、操作を行う必要があります。で、これがですね、ドコモの iPhone であれば、私はもう設定しちゃって、してしまっているので、ここのレクチャーはちょっと今日はできないんですけれども、サファリを開いてブックマークを開くと一番下にですね、ドコモお客様サポートだったかな。ちょっと音出しますね。よ。ですね。
オンエア86番組、メインメニュー、ミュージック、見出し、テキストフィールド。
関連フォルダー、まずですね、サファリを開きます。そしてブックマークを開きます。ブックマークのだいたい、まあ、一番下にですね、ドコモお客様サポートというのがあるので、
または下にスワイプします。
これで開きます。この時、ドコモのサイトの閲覧は、これは au とかソフトバンクでも一緒ですけど、Wi-Fi 環境ではなくて、モバイルデータ通信で行う必要があります。3G とか LTE というふうに書かれた場合、書かれている状態ですね。これは設定の中の、通信環境の設定みたいのがあるので、そこで確認をしてください。Wi-Fi をオフにしていれば、基本的には、そっちで接続できるんじゃないかなと思います。で、このページ見ていきますと、フリックしていきます。
ドコモの学割2010 iPhone 5ずつ進み続けるもの、料金、ポイント中黒優太、オンライン手続き、ページ内
オンライン手続きっていうのがあります。で、このドコモのメールのプロファイル設定とかっていうのは、メールをこう iPhone で使えるようにするには、この先に、
サービスな製品のカグロプロファイル設定。
プロファイル設定っていうのがページ内リンクって言ってページの中で飛んでいきますので、ここをタップするとそっちでいけると思いますが、今日はちょっと時間の都合上、行えません。で、オンライン手続きというところに行きます。
ナビゲーション、ストロン、キャンペーン情報、ナビゲーション、プロファイル設定、ページ内、製品、サービス、オンライン手続き。
オンライン手続きに飛びます。で、そうするとですね、メール設定とか多分あると思うんですが、
各サービスの申し各種を申し込みなく GCM へよく使われている契約状態料金プラン編住所変更利用シーンのページトップへサービス中黒メールなど各種設定サービス中黒メールなどの設定各種設定迷惑メール対策設定各種設定の一覧を見るよく使われているメール SP モード各種設定メール設定リンク
これですね。
ダコモアイ G メニュー訪問済みリンク、
はいドコモ ID メニューっていうのがあるので、ここに入ります。
ダコモ ID メニュー、訪問済み、リンク、リストの終了位置です。ウェブページが読み込まれました。ダコモ ID。
ここの中に、ちょっと、今は気をつけなきゃいけないんですが、フリックしていくと、自分の電話番号を読み上げたりします。で、その後にですね、
ダコモ ID を変更する、リンク、
私の場合はもう、ドコモ ID を取っているので、
ダコモ ID スラッシュパスワードを確認する、リンク、ダコモ ID を変更する、パスワードの変更、ブックマーク、ボタン、パスワードの変更中黒ロックを解除する、リンク、リストの終了、
というような項目があって、実はここに、ドコモ ID を取得するとかですね。で、取ると、電話番号をドコモ ID として設定するなどのメニューが出てくるので、ここで、まあ、指示に従いながら、取得していただければ良いかと思います。で、ドコモメールアドレスだったり、ドコモメールアドレスの場合は認証の必要は多分ないんですけれども、他の会社の、他のプロバイダーのメールアドレスだったり、ID、自分で作成した、英数字の羅列であったりする場合には、確認メールというのが、メールが飛んできまして、そのメールの中に書かれている番号を入力するんだか、入力するだったか、そこの書かれている URL にアクセスするかしないと、この登録が完了できないという仕組みになっています。で、まあ、それは、それとして、ここでまずドコモ ID とパスワードの取得を行う必要があります。ドコモメールを設定する前にする必要があります。で、これをやった後にですね、まあ、iPhone であれば、まあ、プロファイル設定をして、プロファイルのダウンロードっていうのをやれば、あとは指示に従ってダウンロードすればいいんですが、iPhone だったり、ちょっと待ってくださいね。これ一回下げます。iPhone だったり、じゃなくてごめんなさい。パソコンだったりする場合には、パソコンのメーラーの方で設定をする必要があります。で、パソコンで設定をする場合にはですね、ドコモ ID とパスワード、それからメールアドレス、それから、これは IMAP。IMAP ですね。IMAP の、設定が必要です。で、POP、POP じゃないよ。あ、だからいいんだ。受信メールサーバーと送信メールサーバーを、手動で打ち込んで、どこも、ID とパスワードってところにはドコモ ID とパスワードを入力して、確か、アウトルックの場合には詳細設定っていうところで、とにかくね、手動で設定しないとうまくいきません。というのは、ポート番号の指定が必要になりますので、手動で受信メールサーバーは、imap.spmode.ne.jp、imap.spmode.ne.jp。送信メールサーバーは smtp.spmode.ne.jp の 入力をする必要があります。認証方式は SSL 認証です。それで、ポート番号ですけども、受信サーバーのポート番号が993。最初はですね、Outlook の最初の設定はですね、多分100いくつになってたと思います。で、送信メールサーバーは456になります。これは確か25になっているので、ここを書き換える必要がありますので、で、書き換えても、こう、なんかこう、タブで移動すると、あれって、数字が戻っちゃってたりすることがあるので、そこはちょっと気をつけていただいて、OK で、その後に、メールの送受信テストというのを行います。で、その送受信テストをやらないで完了をしてしまったときに、もし送受信ができなかった場合に、そのまんま設定がされてしまいますので、メーラーが固まります。で、なんか予期せぬトラブルだかなんだか知んないですけど、とにかくメーラーが動かなくなりますので、まあ、回避方法としては、コントロールパネルを開いて、メール、を開きます。そして、アウトルック、そうすると、メールでアウトルックで設定した最初のプロファイルですね。アカウントの設定になりますけども、最初はアウトルックっていう名前でアカウントが登録されているので、それを削除する必要があります。まあ、それを削除すれば、もう一度、アウトルックを立ち上げたときに、一番最初の状態でアカウントを設定してくださいということで、設定画面が出てくるので、その辺を注意する必要があるかと思います。まあ、間違えなきゃいいんです。はい。というわけで、パソコンで操作をしていきたいと思います。あれ？失礼いたしました。よいしょと。はい。では、いきます。スタートメニューを開きます。
スタートメニュー、オープン、プログラムとファイルの検索の、文字入力、情報、コロン、オーディオ機器が接続されました。
アウトルックを呼び出します。
お、UT、マイクロソフト、アウトルック、2010。メニュークローズ。アウトルック。マイクロソフト、アウトルックのヘルプメッセージ、アウトルックは前回正常に起動しませんでした。丸、アウトルックをセーフモードで起動すると、点起動時の問題を修正したり特定して、プログラムを正常に起動するのに役立ちます。丸、ただし、点セーフモードでは、点一部の機能が使用できないことがあります。丸、アウトルックをセーフモードで起動しますか？クエッション。Y は、はい。エンターは、いいえ。情報、コロン、オーディオ機器。はい。Y、いいえ。
突然問題が発生しております。私は、前回、単に開いただけで何もしていないんですが。
はい。いいえ。N の、か。
セーフモードじゃなくて、普通に起動します。
次へダイナビ、N、キャンセル。次へダイナビ、N の、マイクロソフト、アウトルック、2010、スタートアップの、スタディック。
あ、大丈夫です。スタートアップのスタディックというのが出てきました。
マイクロソフト、アウトルック、2010、スタートアップ、ウィザードの指示に従って、点、マイクロソフト、アウトルック、2010を設定してください。丸、の、スタディック。
ということで、次へに、
戻るか。
次へで行きます。
キャンセルの、次へダイナビ、N の、確認。
これを決定します。
アカウントの設定の、選択、はい、Y。
アカウントの設定をします。
アカウントの設定の選択
で一応確認します。
小なり戻る E のハイのラジオボタンチェック。インターネット電子メール10マイクロソフトエクスチェンジやその他の電子メールサーバーに接続するようにアウトルックを設定できます。丸電子メールアカウントを設定しますかクエッションのスタティック。
ということで、はいで。
小なりアカウントの設定の選択はい、Y。小なり戻る B 次へ大なり N の確認、
はい、次へを押します。
新しいアカウントの追加の選択電子メールアカウント A テキストメス電子メールアップテキ自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をするカッコ手動設定カッコ閉じ M テキストメッセージングカッコ SMS
2007と微妙に違いますね。
電子メールアカウント A
電子メールアカウントでいきますか？
適、自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする、カッコ、手動設定、カッコ閉じ、M。
これにしましょうかね。
小なり戻る、次へ大なり、N の、新しいアカウントの追加の、選択、インターネット電子メール、I。 マイクロソフトエクスチェンジテキストメッセージング SMS X。
これは矢印キーで動かしています。
マイクインターネット電子メール I マイテ
キ、3つしかないので
インターネット電子メール I、
インターネット電子メールを選びます。
小なり戻次へ大なり N ので
、この次へを押します。
名前 Y の文字入力、
名前を入れろというので、ちょっと待ってね。少々お待ちください。一応本名を入れたいので、本名を入れました。ちょっと待ってくださいね。こうすればいいのかな？はい。そうすると、
電子メールアドレス E の文字入力。
はい。電子メールアドレスなので、ここもすいません。音を一回消します。ちょっと。ですね。実はね、これをやるときに自分の声がマイクから出てる声が聞こえなくてですね。メールアドレスを今入れています。チコちゃん整理できた？
はい。
大丈夫？
はい。
結構ある？
たくさんあります。準備できるまで読みましょうか。
はい、お願いします、
はい、マイク入ってますか？
入ってる入ってる、
はい、木村浩二さん、
はい、
オンハンド U2 ミニなかなか動きがいいですよ。
あ、使ってる人いらっしゃるの？
はい、
どなた？
木村浩二さん。
あ、木村さん、はい、あら
ーね。トム G さん、
はいはい、
仕事を始めたのはガジェットを買いたかったからというのはなんだか笑えます、ね、でもおもちゃは必要ですね。そしてお買い物は楽しいですお買い物
あ、歌っちゃいけないんだな
え、いや音程ずれてるからだ、ね、
そっか、はい、
TS さん、
はい、
あと最近コードをまとめる小物を買ったようですね。
ああ。
いや、これは敗北っていうか、これは500円とか300円とかなんで。
敗北というのはですね、桁が違います。
ね。
敗北じゃないよ。
100円だからと言ってって。
まあね。
もありますけどね。いろいろあるんですよ、可愛いのとか。
結構ありますね。
はい。
なんか、デカプは白熊さん持ってます。
いやね。
で、買ったの、チコちゃんでしょ？
はい。私が見つけたので、黒猫と白熊があって、私はどうしても黒猫が良かったので。
はいはいはいはい。
まだ続きがあって。
はい。
それから、お腹の大きな王子様という歌ありましたね。
そうなんだ。
重すぎて空飛ぶ絨毯が飛ばなくなっちゃったとかいう。
あ、そうなんだ。
歌詞があったような。そうだったっけ？いや、
知らない、
うん。でも、やっぱあったんですね。
そうみたいなね。
はい。シンさん。
はい。
お腹の大きな王子様。家内から聞いて知りました。今横で歌っているようです。
奥さん歌上手だし、ね、童謡すごい詳しそうですよね。そうですね。
同様かどうか分かんないですけどね。
そっか。
はい。
はい。
千夏さん。
はい。
お腹の大きな王子様は小さい頃 NHK のお母さんと一緒で聞いたことがあります。
へー、そうな
の。お母さんと一緒だったんだ。
チコちゃんどこで歌のメロディ知ってるの？
知ってます。
あ、知ってるんだ。
はい。
じゃあ終わったら歌って。
いやいや。
はい。
森木さん。
はい。
お腹の大きな王子様は確かそのままのタイトルだったと思います。
やっぱり、
すごい。
すごいね。なんか、ものすごいね。
引っ張りますね。
皆さん引っ張りますね、はい、よかったやっぱ TBJP にしなくて
オギャリンさん、
はい、
こんばんは。私は年明け早々とあるノイズキャンセリングヘッドホンに敗北しました。
結構高いらしいよこれ。
この冬休みに一体どれだけやらかした、どんだけやらかしたんだろう。
なんかそういえば年末にも買ってましたよね。練馬の帽子に勧められ。まあいいや。はい。
トムジーさん。
はい。
ブレイルセンスの新しいやついいな。出るという発表がある前に旧型を買ってしまったので、ちょっと残念な気分です。サピエの展示データを読むには、ブレイルセンス最高ですよ。
まあそうなんだよね。
そうですよね。なんか、そんな気がします。
この前、久々にサピエから、なんだっけ、永遠のゼロをダウンロードして読みましたけど、やっぱ時々音声で読みたくなりますね。
はい、本を読まないチコちゃんなので、これを機に
少し。読むようになるのだろうか。
今年1冊か2冊は。
今年1冊か2冊。まあ、ID 持ってるんだから、しっかり読んでください。はい。
オギャリンさん。
はい。
ブレイルセンスは、自身で冊、サピエに接続、回答、読書の黄金コンポがやれますね。
ああ、そうだね。
ブレイルメモはネット接続ができないので、うん、パソコン必須。ね、iOS と Android も、ブレイルメモに近い状態と言えますね。
うんうんうんうん。
ですよね。
チコちゃんの PC トークが微妙に聞こえる。
え、ああ
。いや、いいよいいよ。微妙に
聞こえる？
あのね、入ってんのイヤホンから。
ああ。
そう、いや、別にいいよ。はいはい。はい。
そんなに拾うんだ。
結構拾うね。ってことは、俺がさっきメールアドレス打ってんのも拾ったかもしれないな。はいはい。
もう一つ、オーギャリンさん。
はい。
練馬のスタジオのあの方。
うん。
あの後、人が泣きながらアンドロイドと格闘している裏で、また何かやらかしたんですか。
はい、はい、はい。ゆっくり話しましょう、そのうち。
シンさん。
はい。
あ、千葉にも嵐が訪れたんですか。これは聞き捨てなりませんな。
でもね、あんまり嵐ってはいないんだよね、我が家はね。なんかパンをぶちまけたりとかしてないんだよね。
そうなんだ。え、ていうかまだ準備できないんですか。
大丈夫です。そろそろ行きますかね。
まだ、ツイッターは途中ですけど。
はい。じゃあ、もうちょっとじゃあ、あれしてください。
読んじゃいますか。
うん。いや、もう、これ、気にないところまでやっちゃいます。
はい。
なので、ちょっと休憩してください。はい、というわけですいません。さっきですね、喋らないのはなんで？ああ、すいません。音を入れてませんでした。ですね。
受信メール、サーバー、I の文字に、アカウントの種類、A の選択。
アカウントの種類の選択というところで、ここがコンポボックスになってますので、
IMAP、POP3、
の2つがありますので、ここで IMAP を選びます。
IMAP、受信メール、サーバー、I の文字入力。
あ、もう最初から手動設定という項目があったので、ここで、入れることができます。2007のアウトロックにおいては、さっきの手動設定というのが最初になくて、インターネットメールの設定というところから入っていった後に、この IMAP とかを選んで、その後に詳細設定のボタンというのがあるので、そこを押して、もう一度メールアドレスを確認し、パスワードを入力し、受信メールサーバー、送信メールサーバーの設定をします。なので、ちょっと2007と2010では違いますが、設定する方はご自分で、探してください。
送信メール、受信メール、サーバー、I の文字入力。
受信メールサーバーは先ほどもお伝えしました。
日本語変換停止。
imap.sp モードメール、sp モード .ne.jp です。
imap ピリオド sp m o d e ピリオド p。
一応確認します。
imap ピリオド sp m o d e ピリオド ne ピリオド jp 開業ミニ。
ということで間違ってないので進みます。
送信メールサーバーカッコ smtp カッコ閉じ O の文字入力。
ここは、入れますね。smtp.sbmode.ne.jp です。
MTP ピリオド SP ODE ピリオド JP アカウント名 U の文字入力よしのりパスワード P のパスワードを保存する。
このアカウント名、アカウント名のところに、メールアドレスのですね、アットマークの前が、入力されている状態ですので、これに惑わされず、ここを削除して、ここには、ドコモ ID を入れます。そして、
パスワード P の文字入力。
ここにはパスワードを入れます。
パスワードを保存する R。
というわけで、
アカウント名
ここをちょっと入れてしまいます。今 ID を入れました。パスワードを入れます。はい。それで、よこしょ。こうすればいいのか。はい。で、
パスワードを保存する R の切り替えチェック。
はい。パスワードの保存チェックですね。
メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証、カッコ SPA、カッコ閉じに対応している場合には、10チェックボックスをオンにしてください。
ここはわからないので、無視しますが、無視しても問題ないみたいです。
アカウント設定のテスト、T の確認。カクカッコ次へカクカッコ閉じボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする S の切り替えチェック詳細設定ピリオド M の確認
でここにありますこの詳細設定というところに入りますなぜかと言いますと今の状態では送信メールポート番号送信メールサーバーのポート番号と受信メールサーバーのポート番号がドコモが指定している番号と違いますので、ここの詳細設定に入ります。
詳細設定、OK の各組織、返信電子メール、組織、O の文字入力、このアカウントを表す名前を入力してください。カッコ、コーテーション、仕事、コーテーション、テン、コーテーション、マイクロソフト、メール、サーバー、コーテーション、など、カッコ閉じ、N の文字入力、よしの、組織、このアカウント、削除、開業、ミニハ
シ。ここで、まあ、名前が出ちゃってても別にいいんですが、
日本語変換
一応、
ドコモ、メール、ドコモ、メバル、メール、
ということにしておきます。ドコモメールというふうに、このアカウントの名前をしておきます。
組織、王の、返信電子、組織、このは、全般の、
そうする、それで、タブの移動をします。今は全般というところにいますが、
送信済みアイテム、削除済みアイテム、送信サーバー、
送信サーバーというところを一応見ます。
送信サーバー、カッコ、SMTP、カッコ閉じは認証が必要。O の切り替えチェックなし。OK の送信サーバー。
必要です。
送信サーバー、カッコ、SMTP、カッコ閉じは認証が必要。O の切り替えチェック。インターネット電子メール設定の選択受信メールサーバーと同じ設定を使用する。U。
これそのままでもいいと思うんですけども、うまくいかなかったので、
次のアカウントとパスワードでログオンする、L。
ということで、矢印でこれにします。
アカウント名、N の文字入力。
で、アカウント名を入れます。そして、こうします。アカウント名を入力します。おっと。で、パスワードを入れます。そうすると、その下に、パスワードを保存するのチェックボックスというのが出てきますので、まあ、チェックを確認します。
セキュリティで保護されたパスワード認証、カッコ、SPA、カッコ閉じに対応、Q の切り替えチェックなし。
これは一応無視します。
OK の、キャンセル、送信サーバーの選択タブで決定。
タブなので、ここで矢印で移動します。
接続。
接続はとりあえずいいです。
詳細設定。
詳細設定に行きます。
受信サーバー、カッコ、IMAP、カッコ閉じ、I の数字入力、143。
143になっているので、これを
削除、開業。
削除して、
993。
993にします。
標準設定、D の確認。
これで標準設定を押すと143に戻りますので、このまんま
動きます。使用する暗号化接続の種類、E の選択、SSL。
暗号化設定、接続の種類は SSL にします。
送信サーバー、カッコ、SMTP、カッコ閉じ、O の数字入力25。
これも消します。
削除開業。
456。465だったかな。
使用する暗号カセット
もし間違えたら直します。
C の選択。
SSL。
サーバーのタイムアウト。T の選択8。
これはそのまんまでいいです。
ルート、フォルダーのパス。OK の、キャン、ショー、キャン、OK の、確認。
一応、もう一周します。
キャン、ショー、受信サーバー、カッコ、IMAP、カッコ、閉じ、I の、数字入力、993。
993。
使用する暗号化接続の種類、E、送信サーバー、カッコ、SMTP、カッコ、閉じ、O の、数字入力、25。
ほら、戻っちゃってるんですよ。なので、もう一回ここは、456か。
456。使用する暗号化接続の種類。C の選択。TLS、SS、送信サーバー、カッコ、SMTP。
もう一回戻ります。
O の数字入力25。
また戻ってちゃったので。
開業ミニ端。
456。この次のコンポボックスを SSL とかなしとかをいじってしまうと数字が戻ります。
で、使用する暗号化接続の種類。
暗号化接続の種類を読みます。PC とか読みませんけれども、SSL にさっきしたので、
送信サーバー
もう一回送信サーバーシフトタブで戻って、
数字入力456。
これで OK です。
ルート、OK、キャン、
OK。で、OK を押します。
次へダイナリ、N の
確認。で、そうすると次へダイナリっていうのが出てきますけども、必ずテストをしてください。
小なり、
シフトタブで戻ります。
詳細設定、各括弧、次へ各括弧閉じ、アカウント設定のテスト、T の
確認。これですね。アカウント設定のテスト、T の確認をスペースを押します。
S の確認。
しばらくお待ちください。もしかしたら、送信サーバーのポート番号は456じゃなくて465かもしれませんね。しばらく時間がかかります。
閉じる、起動、閉じる、C のテストアカウント設定の選択。テスト電子メール、メッセージの送信、コロン、送信、カッコ、SMTP、カッコ、閉じ、メール、サーバーに接続できません、丸。上端、テスト電子メール、メッセージの送信、コロン、送信、カッコ、SMTP、カッコ、閉じ、メール、サーバーに接続できません、丸。このメッセージを引き続き受信する場合は、テン、サーバー管理者かインターネット、下端、テスト電子メール、上端、テスト電子メール、
ということは、ポート番号を多分間違ってるので、
選択タブで決定、閉じる、C の、確認、エラーの選択閉じる。
これ一回閉じます。
アカウント設定、各括弧、次、詳細設定、
ピリオド。詳細設定のさっきのポート番号だけいじります。
OK、全般の選択タブで決
定。詳細に行きます。
接続、受信サーバー、括弧、IMAP、括弧閉じ、I の数字入力、993。
ここは受信は993で合ってます。
標準設定、D、使用する暗号化接続の種類、送信サーバー、括弧、SMTP、括弧閉じ、O の数字入力456削除。
ここは465ですね。
465使用サーバールート OK の確認
で OK を押します。
次へだ詳細設定フィリカクカアカウント設定のテスト
アカウント設定のテストをします。
中止 S の確認閉じる
C
の確認。
なんで来たって分かったかっていうと私は今ドコモのアドレスを iOS の端末と、これはなんだ ?Nexus 7で受信できるようになっているので、一応確認はしますが。
テストアカウント設定の選択。受信メールサーバーカッコ IMAP カッコ閉じへのログオン状況コロン完了。
完了しました。はい。
テスト電子メールメッセージの送信状況コロン完了。
はい。ということで、OK です。
タブで決定。
そして、これテストが、テストができただけでまだ設定はできていませんので、
閉じる C の確認。
これはテスト結果が出ているダイアログですのでこれを閉じます。
アカウント設定のテスト、各括弧次へ各括弧閉じボタンをクリックした詳細設小なり戻次へ大なり、はい、N の確認。
ここでスペースを押します。
中止 S の確認。
そうするとプロファイルを作成します。
C の確認。
そうすると、
中止の、すべてのテストが完了しました。丸、カクカッコ、閉じる、カクカッコ、閉じをクリックして続行してください。丸、の、スタティック。
ということで、
テスト、アカウント、閉じる、C の、
閉じます。
完了の、確認。
多分、
別のアカウントの追加、 完了の
確認。別のアカウントの追加は今はしなくていいので完了します。そうするとですね。
起動しています。マイナスマイクロソフトアウトルック。
マイクロソフトアウトルックを起動しています。そして。
プログラムを終了しますの確認。プログラムの応答を待ちますの確認。
固まった。
プログラムを再起動しますの確認。
再起動します。すいません。
起動しています。マイナスマイクロソフトアウトルック、カッコ応答なし、カッコ閉じ。
うわうわうわうわうわうわ。
マイクロソフトアウトルックのメッセージ、マイクロソフト。
一応設定はできたはずです。で、
起動しています。マイナスマイクロソフトアウトルック、カッコ応答なし、カッコ閉じ。デスクトップの表、エイトック、インターネット。
うわぁ。
スタートメニュー、オープン、プログラムとファイル
の検索。もう一回アウトルックを立ち上げます。
IT、マイクロソフトアウトルック2010。メニュークローズ、アウトルック。マイクロソフトアウトルックのヘルプメッセージ、アウトルックは前回正常に起動しませんでした。マル、アウトルック、
セーフティーモードじゃなくて、普通に起動します。
はい、Y の、EAN。アウトルックデータファイルを作成しています。ピリオドのテキスト。
もう少々お待ちいただきたいんですが、チコちゃん。
はい。
読んでもらっていい？はい、この間に。
オギャリンさん。
はい。
私もブレイルセンスには惹かれるものがあったのですが、iPhone を使い込み、とある方のおかげで、Android までも持つようになったら、なんかもうそれらを使えばいいやって気になってしまいました。
うんうんうん、えらいえらい。
トムじいさん。
はい。
BGM は私の感覚ではまだ小さい感じですが、なんとなく流しておくぐらいなら、このぐらいもありだと思います。
ああ、よかった。
はい。トムじいさん。まもなく雑談が終わり本題に入ります。
すいません。お騒がせしました。
ドコモメールの話、私が一番興味があるのは、PC でドコモの携帯電話のアドレスを送受信する話です。
はい。今それをやってるんですけど、なんか固まってるんですよね。
おー、まあ、なんか固まるのはうちのやらかしですね。
っていうかパソコン悪いんだろ？
なんかパソコンを買えという声が。
あ、でもこれレッツノートだから今。
あ、そっか。ちょっと、ツイッターを始めたばかりの方なのか、
うん。
ハッシュタグをつけてらっしゃらなかったのですが、
うん。
一人だったので、泣きちゃま。
泣きちゃま、はい。
こんばんは、やっとツイッターができるようになったかな。
おめでとうございます。
デカさん、チコちゃん、よろしく。
デカさんになっちゃった。
で、ちょっとハッシュタグついてなかったんですが、オギャリンさん。
はい。
年末にも買ってましたよねって、何をおっしゃってるんですか。年末のサタンの片割れさん。ね、悪い人ですよね。
誰だそういうことするのは。すいません。今、パソコンを再起動しました。ので、もう少々。
マキさん。
おかしいな。
は
い。
こんばんは。遅くなりましたが、聞かせていただいてます。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ツイッター以上ですね。
ありがとうございます。まずい。場が持たなくなってきた。まずいな。もうツイッターないの？ないんでしょうがないね。ですね、今日は、さっきはそうでもなかったんですが、34名の方にお聞きいただいてますね。
ありがとうございます。
で、この34名の方を今、苛立たせてるところなんですね、きっとね。
はい。なんか本題始めたかと思ったら止まって、ツイッター読み出して、
相変わらずだなみたいなね。
全く本題やってんだか雑談やってんだか分かんねえなーって。
いいんです、
ちょっとあの皆さんの声を代弁しておきました。
ふんふん。ね、本当に困ったな。でも、メールの設定はできましたっていうメールが実は来ていて、アウトルックにできてはいるんですけど、アウトルックが、何が、はいはい。あ、直った。やった。音出します。
メール、点予定表、点連絡先のプログラム、マイクロソフトアウトルックの起動時に常に確認するの、チェックボックス、チェック。
通常起動、通常使う電子メールア、アプリとして、標準のアプリとして設定しますかということを聞いてきています。
いいえ、N の確認。
当然、今はこれを使いたくはないので、
はい、はい、いいえ、
申し訳ないんですが、確認。いいえです。
タスクの新しい尿、タスクの新しい尿、受信トレイの選択、情報が表示される場所、情報が表示される場所、
え？
情報、受信トレイの選択、1月18日、カッコ、土、カッコ、とじ、点23コロン11から23コロン12、
来た来た、
1月18日、1月18日、1月18日、
右矢印でフォルダ階層を降りていきます。
1月18日、カッコ、土、カッコ、とじ、点23、1月、1月、受信トレイの選択、タスクの新しい尿、タスクの、タスクの新しい尿、新しいタスクの入力、タスクリスト検索区へ、検索のお気に入りのフォルダ選択、受信トレイ、
受信トレイを今見たいんですが、
レベル1、アウトルックデータファイルマイナス、レベル2、受信トレイ、レベル2、受信トレイ、下書き、受信トレイ、
ここでいいのかな、受信トレイ、
下書き、送信済み相手、受信トレイ、
受信トレイでいいと思います。で、タブ、
受信トレイの選択、情報が表示される場所、情報が表示される場所、
いや、表示しようよ、
受信トレイの選択、1月18日、カッコ、土、カッコ、とじ、点23コロン11から23コロン12、起流、差出人、くの、差出人、くのドル、マイ、差出人、くのドル、マイナス1007、マイナス、ピンカイリング、アットマーク、ドコモ、ピリオド、ウピ、差出人、くのドル、マイナス1007、マイナ、差出人、くの、差出人、くのドル、マイ、受信トレイの選択、タスクの新しい尿、新しいタスクの入力。
とですね、今どのメールが表示されてるかいまいちわかんないので、困ったな。最新のメールは自分のはずだったんですが、ちょっとこっちで見るか。ちょっとお待ちください。でも、メールが表示されていることはお分かりいただけているかと思うんですが、ですね。ドコモのメールが最新のものはですね。あれ、おかしいな。最新のものは。
タスクリスト検索区、受信トレイの、受信トレイの選択、タスクの新しい尿、新しいタスクの
入力。一回音落とします。よこしょ。何でしょうかね。ですね。チコちゃん今何かある？
マキさんが。
はい。
戻ってよかったですね、アウトルックって。
はい。
ツイッターをくださったんですけど、戻ったような、まだダメなような。すいませんね。
こういうことか。
アウトルックの操作に慣れてないってこと？
ありました。はいはい。あの、アウトルックの一番古いメールをあれしてたみたいですね。いきます。
これで。差し出し人、マイクロソフトアウトルック、マイクロソフトアウトルック、テストメッセージ、受信日時23時5分、参照本文。この電子メールメッセージは、10アカウントの設定のテスト中に、10マイクロソフトアウトルックから自動送信されたものです。丸、ラスト。
というメールが、私のドコモ NEJP のアドレスに来てますよっていうのが、これでお分かりいただけるかと思います。
選択差し出し人、マイクロソフト、差し出し人、マイクロソフト、アウ、未読、差し出し人、中川、か、参照、
なんか聞こえてしまいましたが、とりあえずいいでしょう。私がさっき送ったメールがここにあります。
今日、天、チコちゃんの元に、天、何やら面白そうなものが届きました。丸、トップ、空業、ちょっと高価なものなので、天、我が家ではとりあえず1台を購入しました。丸、空業、私はそれほど欲しいと、天、いや、必要性を考えると、天、今は良いかなと思っているのですが、天、なんだかよろしくない空気が漂っている気がします。丸、空業、でも、天、なんだか購入してしまいそうな雰囲気です。丸、空業、そもそもデカブーって誰だよという方は、天、まず、空業、http://decafu.com/、空業にアクセスしてみてください。丸、空業、特にプロフィールがあるわけではないので、点このサイトを見たところで、点何も収穫はない、と思いますが、丸、空業、とりあえず点これで失礼いたします。丸、空業、空業、空業、ラスト。
長いよ。
はい。という、いや、てかなんでこれをこういう風に書いたかっていうと、後で Android で KQ メールで見たときに、アドレスにアクセスできるよっていうのを紹介するためにちょっとわざわざ書いたんです。
両方使う気ですね、
はい。両方使う気です。ということで、パソコンにメールが設定できました。ということで、いいかな。できるんですよ。なので、こっから、これに返信してもちゃんと返信になりますし、まあ、あよくば、何、iCloud から、iCloud で電話、連絡先リストを Outlook に出力して、その連絡先情報でパソコンでメールの送受信、アドレス帳から、誰々さん、チコちゃんだったらチコちゃんって入れると、チコちゃんのアドレスが出てきて、メールの送受信ができたりとかもできるので、まあ便利なのかなという気はします。キーボードで打ちたいとかね、そういう時にも、可能性として広がるんじゃないかなっていうかですね、なんとなく携帯のメールがパソコンで送受信できるっていうのがすごいなっていうのだけなんですが、私は結構嬉しいですね。チコちゃん、
はい
はい
はい私アウトルックが、
いやでね、アウトルックで今僕がちょっと困ってたのは、2007と2010でもだいぶ雰囲気が違ってて、実はちょっとそれに振り回されてしまいました。新しい環境で、この設定をやるんだっていう意気込みでやったもんで、実は設定の中でも、さっきもお話ししましたが、微妙に環境が違います。なので、まあちょっと、その辺、かなっていうところです。はい。使い慣れてる人は、うまくいくんじゃないかなと思いますし、サンダーバードとか、他のメールアプリ、メールの、アプリケーションでもいけると思いますので試してみてはいいんじゃないかなって思うんですが、マイメールとかは iMap にもともと対応していないので、使えませんよっていうことを一応お伝えしておきます。ツイッターが特になければ、
はい。
特
にないですね。
特にないですか？はい、チコちゃん、ちょっと喋っててくれる？
え？いきなり。
お！
ごめんなさい。
何をやったの？
はい。
びっくりした。何？
いや、すいません。マイクの台が動いてしまいました。はい、あ、
そんな動揺した？
いやいや、動揺してないですよ。いや、いきなり喋れって言われてもね。
すいません。本当に申し訳ない。
準備しとこうよってね。
そう言われてもですね。
自分がやらないから好きなこと言ってますけど。
すんません。本当にごめんなさい。よくしょ。あれれ、これイヤホンどこに刺すの？ こか。ちょっとお待ちくださいね。
今私とデカップは、うん、あなたはいいから準備しなさい。
やってるよ。
あの部屋のちょうど角と角、対角線上にいるんですけど、あの、はいはい、私が今イヤホンを2つしていて、あの1つはパソコンの方の音声を拾っていて、1つはあの放送で流れてる分を拾ってるんですけど、
うん、聞いてるんだよね。
なのですぐ左横にデカプーがいる感覚があるんですけど、
でも叩かないでね。
結構遠いという
、はい、あの5メートル以上離れております。
叩かないでねってね、いつもバシバシやってるみたいじゃないですか。そんな家庭の内部事情を話してはいけません。
え、そんなことはありませんよって言えばいいのに、内部事情を話してはいけませんってことはさ
わざと言ったんですよ。
はい、準備できました、
はい、
ありがとうございます。さすがチコちゃん、場を持たせてくれました。
いや、
はい、
そうですね。ありがとうございました。6、1月、ボタン、90、デカプーの欲望は止まらない。21時47分、中川よしの。
デカプーの欲は止まらないということで、あれ？
私はそれほど欲しい、ちょっと高価なものなの。今日、チコちゃんの元に何やら面白そうなものが届きました。
はい、メールを、今、メールの本文を、京急メールで、Android の端末ですね、開いた状態です。ごめんなさい。この端末の音声のスピードを落としておくのをすっかり忘れてまして、今早いんですが、まあ、慣れてる人は聞き取れるかなと思いますが、右にスワイプ、左にスワイプで、左右のフリックをすることで、この段落ごとの文章を読んでいくことが可能です。京急メールが進化したんだなと思っていたらですね、どうも 4.3 以上の、Android 4.3 以上の OS における京急メールでないとこの操作はできないみたいです。それ以前の場合だと、メールの一覧のリストの中で、そのメールの全文を読んだりとか、メールを開くと、全部は読むんですけども、一行一行読んでいくっていうことが、できません。なので 4.3 以降の、Android の端末を使うと、まあ、ドコモメールが結構便利に使えるかなという気がします。ちょっと読んでいってみます。
ちょっと高価なものなので、我が家ではとりあえず1台を購入しました。私はそれほど欲しいと、いや必要性を考えると、今は良いかなと思っているのですが、
デカプーさんの声が聞きにくいです。
デカプーさんの声が聞きにくい。ああ、さっきちょっと向き変えちゃったりとかしたからかな。すいません。今は聞こえてるかと思います。ボリューム自体は変えてない。あ、鼻にマイクが当たっちゃった。はい。
なんだかよろしくない空気が漂っている気がします。でもなんだか購入してしまいそうな雰囲気です。そもそもデカプーって誰だよという方は、まず、http://デカプー.com リンク。
というふうに、このリンクに、フリックしていくと飛びます。チコちゃんが触ってた時にはこういうのなかったよね。
京急メール自体もいじったことないですね。
だけど別に、それに限らず、Android の SP モードメールでもメールが読めなかったし、他のアプリ開かない、テキストエディターかなんか開かないと。
メモ帳みたいのに貼り付けて読んでました、
ね。そうそうそう。大変だったんだよね。
はい。
だそういう意味でも、だいぶ、こう、そのメーラーだけで読めるようになったりとか、その、iOS の端末のように一行一行っていうか、一段落ずつっていうか、そういう風に、読めるようになりました。で、リンクならリンクに飛べますし、まあ、そういうことができるようになったなっていう感じがありますね。
はい。
で、別にこれいいとか悪いではなくて、現状としてね、楽々スマートフォンプレミアムとか楽々スマートフォン2だっけ、
はい、
とかでも、このリンクに飛ぶのは、もちろん画面ポンポンポンポン叩いてればリンクが見つかった時にアクセスしますかみたいなのが出てくるらしいですけど、 そういうアクセスの仕方しかできないので、お、もしかして、楽々スマホよりもリンクアクセスができるみたいな、いうところはちょっと、あるのかなっていう。ただ、そのアクセスした先が、楽スマとかだったらもともと入ってるブラウザーでよく読むけれども、Android の場合は Firefox 使ったりとか、Chrome 使った方が読みやすいとかね。もともと入ってるブラウザーだとちょっと読みにくいなっていうのはあったりするので。
まあ、一長一短なんですけどね。
そう、そういうことだね。
楽スマシリーズは本当そこだけが残念だなって思うんですけどね。
そう、非常にね、こう、いろんなことが改善されてきていて、ああ、いいなって思うんですけど。
ね、もう電源入れればね、音声出るし。
そうそうそうそうそう。っていうところでですね、まあこうやってリンクまで飛べると。で、まあリンクまでせっかく飛んだのでですね、
スライドエリアですロックを解除。
今の、
でもなんだか購入し、そもそも http コロン
http ってところを
Android システム、
Android システムで
Firefox、Chrome、ドキュメント等から読み上げ
という、まあどれで読みますかってことで、私はこれ常に選択するってことを今そんなに使ってないのでしてないので、こうやって今出てくるんですけど、普通はもう Firefox で読むんだってやってる人は毎回 Firefox で立ち上がってくる。
Firefox。
で、これをタップして、とりあえず、私はいろんなので使いたいので、1回のみで、アクセスします。
懐かしいですね、なんか。
新しいタブ、読み込み中。
懐かしいね。
1回のみとか。
1月18日、読み込み中、読み込み中。デカプーの部屋読み込み完了。
デカプーの部屋読み込み完了ということで、
デカプーの部屋、1個のタブボタン、戻るボタン、再読み込みボタン、メニューボタン。デカプーの部屋、1個のタブボタン、戻るボタン、再読み込みボタン、メニューボタン。デカプーの部屋、1個のタブボタン。視覚障害者の立場で Android 端末を検証、トークバック機能を利用してどれだけ操作できるのか、情報提供を周りに求めながら何とか続けているページ。Android 端末に関する情報はこちらのページに気まぐれに掲載。デカプーの部屋。
ということでですね、まあ、ページが読めるということなので、まあ、活用してみてはいかがでしょうかってことで、はい。ドコモメールの紹介を終わりたいと思いますが、こんな時間なので、もう一個のアプリの紹介は次回の放送にしようかな。
告知してたんですか？
告知してた。してたんだけど、頻回で頑張ろうと思います。聞く方もね、長いと大変かなって思いますので。
そうですね、もう11時半。
はい、はい、11時半なので。今日もう一つお伝えしたかったのは、スマートポッドキャストというアプリです。で、これはね、音声ではすごく読みがいいです。検索、ポッドキャストの検索も、できますし、その、購読してるものの更新だとか、購読解除だとか、そういったものも全部、音声で読んでくれました。で、すごくいいなって思ったのは、このアプリの特徴として、この、ポッドキャストの名前を完全一致で検索しないとうまくこうヒットしなかったりするものが、そこに出演してる人の名前だとか、そうだな、誰か参加してる人の名前。そうだなぁ、そうだな。武田哲也っていう名前で、武田とかで検索しても、なんだっけ、朝の三枚おろしっていう番組が検索できたりとか、本当は、その朝の三枚おろしって、それも字が合ってないとうまく検索できなかったりするんですけども、そういう人の名前で検索できたりもするので、便利ですよっていうふうにアプリの説明には書いてありました。で、実際やってみましたけども、非常に検索もしやすいですし、その、弱視者にも見やすいです。白黒斑点で、別に、端末自体を白黒斑点にしてるわけじゃなくて、もともと黒いバックに白い文字で表示してくれますし、音声の読み上げも非常にいいので、もしよかったら、検索してみてください。デカプーの部屋の、お知らせのところに、その、 スマートポッドキャストのアプリのページを一応貼り付けてありますので、そちらで確認していただけたらいいかなと思うんですが、今日は本当に申し訳ありません。こんだけ時間
かかっちゃった、ね、なるべく早くね。
はい、なるべく早くやります、
う
ん、っていうか。
それ一つだけでもやりましょう。
そうですね。それはね、そんなに時間かかんないと思います。そんなに機能もないので、
はい、
はい、いいかなと思います。
もし、自分でダウンロードして動かせる方は、
はい、ぜひぜひ、アンドロイドのメーリングリストにも、貼り付けてとか投稿してありますので、もしよかったらどうぞ、ってことで。ツイートは特にないですか？
はい。
では、あれかな。ね。
聞こえないよ。
ん？はい。これでも音が小さかったのかな。
まだ小さいかも。うん、そんなもんか。
多分ね、これ聞いてる方結構でかいと思うんだけどな。
その今の間ぐらいがいいかもしれない。
で、また結局、設定し直さなきゃいけないんですけども、こんなもんかな。まあ本当に、長々とお付き合いいただきましたが、とりあえず目的は一つ達成いたしました。本当に気まぐれチャレンジという名前のごとく、成功しないこともたくさんありましてですね、
やらかしも気まぐれでたくさん
やらかしの神がいるんだよねどっかにね困ったもんです。まあとりあえず
音楽止まっちゃった。
そんな感じで困っちゃうんですが、音楽が止まってしまいましたね。びっくりしました今。俺壊れてんじゃないかと思ったら短いんです一つの小説が。
ああ止まったっていうか、じゃあ次の曲に行く間だったのか。
そう、んだけどまあいいです、はい、とりあえずはい。気まぐれチャレンジでは皆様からのご意見メッセージと、あと番組でやってほしいことについても募集しております。
鼻かかないように
何か。すいません、かゆかったんです。もしこうメッセージ等いただける方はdekapu@dekapu.com dekapu@dekapu.com または、気まぐれチャレンジの、ツイッター等フォローしていただけると、放送に関する情報等も流していますので、ホームページを見ていただいたり、ツイッターの方をフォローしていただいたりしていただけると非常に嬉しいです。
これなんで気まぐれチャレンジのアカウントでデカプーさんが一生懸命書いてるんですかね。
はい、ああ、それはね、気まぐれチャレンジさんがデカプーさんをね、フォローしてくれたの。
お気に入り登録したんですか。
あ、違う違う、フォローしただけ。フォローするとタイムラインに出るでしょ。で、フォローしないとタイムラインに出てこないので、デカップが書いたことをキマチャレでこう何か流したりするときに、非常に探すのがめんどくさいので、フォローしちゃえと思って
わざとやった。
わざとフォローしただけ。
あ、びっくりした。なんかおかしくなっちゃったのかと。
おかしいのはデカップです。
しかもなんか、くだらないツイートまで流れてるから。
それは別に気まぐれチャレンジのツイッターアカウントで見ると、デカップのツイートが流れてくるだけで。
はい。
はい、
ああ、びっくりした。
キマチャレがリツイートしてるわけでは決してございませんので。くだらないツイート言うな、くだらないツイート。本当にもう、はい。まあ、そんな感じなんですが。ホームページも昨日書き換えました。月2回を目標に、土曜日の夜10時から、気まぐれチャレンジ今年も放送していきたいと思いますので。
月2回ってことは、隔週でやんだよ。
じゃーん。
わかってる？
じゃーん。
絶対無理だと思いますけど。
だから目標にって書いてるでしょ。まあ、月1回はね、最低やりたいなと、正直思ってます。で、何かこう、いいものがあれば情報発信できればな、っていうふうに思うので、はい。皆さんも少しお付き合いいただければなと思います。チコちゃん何かありますか？
いや、あの、大丈夫です。特に、はい。
今日も最後まで放送を聞いていただきましてありがとうございました。はい、今年1年間、デカプと、チコちゃんをどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。私もですか？
私もですよ。みんなに言っとけば、こう、出てもらえるかなと思って。すいません。はい。じゃあまた次回、放送の時には、少なくとも前日までには流せるように努力いたしますので、はい、なるべく早く
告知できるように、はい、心がけます。
3日前ぐらいまでには本当はできるといいですね。すいません。
いいですね。
いいですね。私しますとは一言も今日は言ってません。
しますって言わないからってなんかさ、
いやいや、
どんどんなんかこう大きく出てないかい。
申し訳ございません。大変失礼いたしました。というわけで、また次回もよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。皆さんおやすみなさい。
おやすみなさい。